スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りしますのは私スノーと
半助です。
はい、急に寒くなりました。
はい、
が、全然外に出れなくてここ2日ばかりなんかひたすらフォトショップをの作業をしているんですけれど、
うん、
はい、そんな感じでなんか撮影したいなぁとか
ほうほう
思いながら、うん、写真だけ見て過ごすっていうのはちょっと辛いです
なるほどね、はいはい、私もまあ撮影自体はやっぱりだいぶ数が減ってきたので落ち着いて、残り画像処理もでも今溜まってんのはないかな。
ああ、
なので
それはいい。
まあちょっと入るか入らないかみたいな感じで、他の作業とかしているところですが、この間話しました富士フィルムのレンズクリーナーと、
はいはい、
クリーニングペーパー、
はい、
ちょっと新宿の方に行く用事がありまして、ビッグカメラさらに大きいところに行けばあるだろうということで見てまいりましたが、ありました。
はい。
あったので、
写真が載ってますね。
ペーパーを5組。
はい。
と、一応クリーナーも一応あったんですが、1本買っとこうかなと思って買ったんですけど、どうも扱いが小さくなってるような気がして。
ああ。
前はね、
からの。
うん。前はペーパーが3列ぐらいずらずらっと並んで、クリーナー液はもう大きちょっと大きめの箱に20本30本ゴロゴロ転がってるぐらいな感じな勢いだったんですが、クリーナーは私が買ったらあと残り1本、
あ、そうっす、
ペーパーもあと5枚ぐらいしかなかったのかな、まあ、だいたい約半分買い占めてきたような感じなんですけどこれ全部買っといた方がいいのかなってちょっと悩むぐらい他の商品との間にこう挟まってですね、
うん、
いやちょっと寂しいなこれみたいな。
はあ、どうなんだよ、富士フィルムはやめてしまうつもりは。
いやちょっとやっぱりね白馬のやつをペーパーだけ買いまして、ちょっと使ってみたんですが、まあ悪くはないんだけど、うん、やっぱちょっと違いますね、同じペーパーとはいえ、
うん、
なんか拭き取りがちょっとすっきりいかない感じがちょっと。
なんかベタつきっていうかなんか
残る感じ。なんか、うんうんうん。感じがするんですよね。
それは確かに、他の会社のたまに使うとそれは思う時がありますけど。
なんでしょうね。クリーナー自体は、いつも使ってる富士フィルムのやつ使ってるんですけど、ペーパーの拭き取りがなんか気持ちよくないんですよね。なんとなく。まあそんなに大差ないのかもしれないんですけど、なんとなく、
あと写真のところに僕が話した高級品も一緒にありましたね。
あ、本当、全然気にしてなかった。
そうなんだ。なんかなんて言うんでしょう、隣というかほとんど混ざり合うような感じで、
うん、
あ、高級品の。
あ、言ってたやつがあったんだ。
もうあったりました。
あ、そうなんだ。もうちょっと他の見向きもしない感じだったので、もう。
その高級品の方は使ったことはないので、本当の程度高級品としてのそのね、拭いた後のさっぱり感っていうか、使いやすさ
があるんでしょうかね。値段だけのことがあるなら、まだあれなんですけどね。
でも倍近いと思う。なんかちょっと、うって思っちゃうんです
ね。ちょっと微妙な気もしますが、まあそんな感じで行ってきたんですけど、まあ、新宿行って、まあ、ちょっと待ち時間なんかもあったんで、その買い物をして、エプサイトの方、新宿のね、エプソンのギャラリーの方に行ってみてきたんですが、 なんかね、やっぱり写真展って見る自分のテンションというか、
はい、
あれにもよるのかな。
そう、
なんか報道っぽい、要は海外のモノクロの、戦場のみたいな報道写真的な感じのものがあったんですけど、なんか入ってこないんですよ。いいも悪いもないみたいな。で、入り口のとこにエプソンの広告なのかな、
はい、
なんかやっぱ写真展というか、あの秀作とかいろいろランキングされて、おそらく一般の方なのかなっていう感じの写真がいっぱい並んでるところもあったんで、
はい、
まあ、そっちもちょっと眺めてみようかなと思って眺めたんですけど、やっぱそっちも入ってこないし、あれはね、あのおそらくこういうのでうんざりするんだろうなっていう感じの、
はい、
スノーさんのこの番組でよく言ってますけど、 あのタイトル、
あ、はい、
あれタイトルつけない方がいいんじゃないのっていう感じがするので、
ノーありました
ないですか。
まあ、いや、あの、まあ、どうしてもあれ展示ってタイトルつけろって言われちゃうから、
うん、
つけちゃうんだけど、
うん
うん、
タイトル
なんかすごく説明っぽいんでしょ。
説明っぽかったり、はい、あ、なんかそのタイトルがすごくチープに感じさせちゃうというか、あ、これ難しいなと思いましたね。でもこうつけざるを得ないのかなっていう感じのタイトルもあるっちゃあるんですけど、うん、いやー、なんか、あ、このタイトル結構ね大きめに書いたんだよね、それも。いやー、なんかこのタイトルが気になって写真が入ってこないやみたいな、もう散々な感じだったので、もう今日はやめとこうと思って。新宿にね、いろいろニコンのギャラリーとかいろいろあるので、多少駆け足すればあと2つぐらい回れっかなと思ったんですけど、もうそこの時点でなんか嫌になっちゃって、ああ、ダメだ、見てらんないやと思って。別にその写真がひどすぎるとかそういうのはないんですけど、なんとなくね、やっぱダメですね。あの、こう見れる自分のコンディションみたいなのってあるのかなとか。これ仕事でずっといろんな他の人の見なきゃいけないわけでしょ。
はい。
なんかそういう時ってないですか。まあよく愚痴ってるから、なんとなくわかんなくもないんですけど。
時々も嫌と思う時はたくさんありますけどね。もうそれ仕事だから切り替えるしかないです。
なのか。
はい。
いや、
まあ、なるべくこう、ああ、もうダメとか思うんだけど、
うん、
あの、なんて言うんでしょう。まあ、その人が、まあ、多少意地悪に、あなたのこれじゃ全然ダメですって書いちゃうときもあるんですけどね。
あ、そうなの？
ブラックになってしまって。あくまでも指導的な。言い方で書いちゃう時もあるんですけど、
うん、
あの、こう年齢とかがやっぱり70代後半とか80代とかになってしまうと、
うんうん
うん、こうあまりにべなく、
うん、
ダメですって言えなくて、
うんうん、
なるべくこうこれでもいいんだけどこういうやり方もあると思いますっていう感じです。
あ、
40代とかだと、いや、これダメですって、コンバーサーとか書いちゃう。
あ、そうなんだ。いや、
あれ、でも不思議とね、年齢関係なしにすっごくつまんない、こう、タイトルとか、すごくつまらない、こう、撮り方とか、する人と、
うん、
あの、こう、例えば、すごい年上の人でも、
うん、
あ、この人若いなっていう撮り方をする人っていうのは、やっぱり、
あるんだ。
うん、ありますね。まあ少ないですけれども、
うん
うん、もうそこら辺はやっぱりその人なりの人生だったり生活だったり性格だったりするので、
うんうんうん、
あの、みんながみんなそうなれって言ってもまあ無理な話なんでね。
うんうんうん、まあそれは好みもあるしね。
そうなんです、
ね。だから何が正解とかっていうのもないだろうしっていうのはあるんだけど。でもあのタイトルは、いや、自分が何かああいうところに出してタイトルつけなきゃいけなかったって、 まあ例えばじゃあこの写真俺が撮ったとしてタイトルつけるとどうするかって考えたらすごい悩むなと思ってね。
そうですね。
タイトルって難しいわと思って。
まあそうなんか一説によく あの写真評論っていうかあのね写真、公募というか、うん、写真カメラ雑誌のねあれなんていうんだっけ投稿というか、
はいはい
うん、コンテストか、
うん、
あれの選者さんとか書いてるけど、
うん、
スパッといいタイトルが付けられないのはあんまりいい写真じゃない、
あ、そうなんだ。
で書いてあったのをよく書いてあるような気がするんだけど、いろんその人ある一人の人じゃなくていろんな人がそういうことを書いてるような
気が
します。
ほうほうほう。
やっぱりなんかスパッと言えないと、
うん、
あまりそれはいい写真じゃない。
うわ、そうなんだ。
っていうようなことを、やっぱり。う
ん、でも撮るときタイトルなんか考えて撮るのかね。
まあ、そうですね。まあ、出来上がったものから、こう。
インスピレーションが湧くか湧かないかの差みたいな。
っていうことですよね。
うん。
まあ、やっぱり人間ってやっぱ言葉で生きてるところは非常に多いので、
うんうん、
写真ってそういう意味ではすごく一般的な、ね、こうメディアだから、
うん、
言葉に割と変換できやすいものは好まれますよね。ただそっから違うところがやっぱり世界があって、
うんうんうん、
そこにこう飛び越すのはちょっと大変ですけれども、
うん
まあ、まずは最初はやっぱりこう伝わらないと意味がないので
うんうん、うん、
伝わる形の構図なり絵なり、
うん、
絵っていうか被写体の被写体を選ぶっていうところからもうそれ決ま あるんだろうけれども、
うんうん、
あの被写体を選んだにしてもなんかあまりにも月並みすぎて、
うん、
こうせっかくいいなんか天気がいい良くてこう光もいいんだけど、
うん、
構図がものすごく月並みなために、
うん、
あの面白くないとかね、
うん
そのまんますぎるとか、
うん、
そういうのはやっぱりあるそういうのはちょっと残念だなと思いますけど、
うん、でなんかふと思い出したんですけど僕がブログやってた時にタイトルつけてたなと思ってそういえば途中から悩んで嫌になったような気がするとか思いましたがこれ見返すと恥ずかしいタイトルついてそうな気がしてきたのであんまり言うのやめとこうかなとちょっと思いましたがでもタイトルって難しいね。
あ、うん、そうですね。だからもう僕もあの写真展のタイトルはともかく細かいタイトルつけるのめんどくさいから絶対つけないようにしてますもん。
ああ言ってましたよね。いや本当に難しいわと思ってなかなかまあでもどうなんだろうね、まあ、つけざるを得ないからつけるって人
もあれつけろって言われるんでね、
まあ、
返事する方からタイトルは何ですか、
うん
うん、これあこの間そのね上高地に行った時の奉仕作品っていうのを男子に出すからって言われて、
うん、
まああんまり真剣に撮ってないのでまあ言い訳なんですけどいい写真なくってねうーんとか思いながら、
うん、
なんかこう紅葉してる葉っぱのアップの写真を出したんですけれども、
うん、
で何気なくそれだけデータだけ送ったんですよ、
うん
あとからあのすいません先生タイトルをお願い
しますああそのタイトルどうやってつけてるんですか。
いや それねあの今僕が言ったまさにそのタイトルがすぐ出ない写真はあんまり良くないっていう典型的ななんか写真だったような気がするんですけど、
うん、
なんだったっけな結局まあ、あなんだっけすごいこれも恥ずかしいタイトルなんですけど結局ね秋一色だか秋色なんか
あ
というか、
ね、
お茶を濁したんですけど、
はいはいはいはい、
本当はその写真やめますって言いたかった
なるほどね。
半日考えたけどねダメで、
うん、
あの考えるの嫌になっちゃってっていうか忘れててもう寝ようとか思ったんですよ、
うんうん、
でもあいけメール送んなきゃと、
うんうんうん、
明日までお願いしますって言われてるからこのままだと担当の人困っちゃうわと思って、
うんうんうん、
夜中のこうなんかすごい 遅い時間に向けた頭で、
うん、
もういいやこれで投げやりで。
あー、いやーでもね、なんかもうこれだったら単刀直入に映ってるものをそのものつとかさっていう風に思っちゃうようなタイトルとかね、で結構いっあでもこうつけたいのかなみたいな、なんかいろいろあったんですが、もうどうもそこら辺に意識がいっちゃってる時点で、その写真見てないな俺とか思ってやめたんですけどね。まあそんなちょっとやっぱ見る時のコンディションっていうのはやっぱあんのかなと思ってね、なんかもうちょっとあの平常心をキープしてこう心穏やかにこう物を見れるようにしておきたいなとちょっと反省をした、今日この頃でございますが、今週は角さんが先日発売に、はい、じゃないやこれから発売なのか、
ですね、でもちょっと発売日早くなったっていう話は聞いたんです
が、ボディだけが11月30日発売予定で、レンズキットは12月中旬。
ああ、そう
か。あ、今日は。2405のセットも11月30日。2470が、12月中旬ということのようですが、発売になります。6D、
はい、
触ってきたということで、そこら辺の話をしていきたいと思います。
ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、
はい、キャノン銀座、
あ、銀座ですね。普通に、一般の人が、
うん、
ショールームで。
うん。もう触れるってこと、
センサークリーニングに行ったら45分ですって言われたんで、
うん、
あ、じゃあちょっと下に行ってみようと思って、
うん、
下、ショールームのことなんですけど、
うん。
たら、まあ、ちょうどね、こう、空いてる時間帯だったらしくて、
うんうん、
誰も触ってなかったので、これ幸いばかり
に、
はい。いじり倒して、
うん、
45分ずっ、気がつけば45分ずっといじってました
。ああ、そうなんだ。お
面白いってかな。
うん。
うん、まあ、一言で言えば、握った感じは 60D と雰囲気似てるかなという感じはしましたね。
5D よりも60に近い感じってこと？
あ、うん、そうですね。まあ、こう背面のスイッチとかの感じがそうなんですけれども、
うん、
まあ、大きさは大きいんだろうけど、あんまり大きさ感じなかったですね。まあ、5D も隣にありましたけど、
うん、
まあ、やっぱり気になるところから言いますとね、
うん、
まあ、最初にやったの感度、
うん、
感度どうなんだっていうのがやっぱり気になったので、
うん、
いきなり最高感度25,600っていうのを試しまして、
うんうん、
まあ、あそこの液晶モニターで見ただけなんでね、
うん、
そう、パソコンで見たわけじゃないからあれなんだけど、25,600はさすがにちょっとざらついた感じは出るんですけど、
うん、
その一つ下だともうざらついてるのか分かんないんですよね。
へ、
うん、
背面液晶で見るレベルで言うと、
ね、
うんうん、
こ
う
暗いところと か、うん、影黒いところとかを見ながら、
うん、
撮りながらやったんですけれども、
うん、
徐々に100、これは100からか、100から徐々に上げていって、
うん、
その25,600の一つ手前は一体どうなのか、そんな高感度使ったことないから分かんないんですけど、12,800かな、
うんうん、
一つ前のところだとまで、
うん、
拡大してってもちょっとわからなかったですね。
もうでも12,800だったらこの ホームページ上に書いてある常用感度が100から12,800っていうことだから、
そうまさにその通りなんですね。
5600
で初めてあちょっとざらついてきたっていうのが分かるんですけど、ちょっとその上はやってなかった、やりませんでしたっていうかやり方は知らなかった。
あ、違うわ、動画の撮影の常用が10,000〜12,800だ。静止画だと100〜25,600なんにはなってるんだ。
はい、はいでいこう、51,200で、しかも、はいの2になると、102,400。
うんうんうん。
やってくればよかったな。
うん。でも、見頃、25,600だと、はっきりざらつきがわかるぐらいにはなっちゃうんだ。
拡大していくと、ざらついてるなってい
う
のはわかるんです
ね。12,800でわかんないって言ったら6,400とか全然使えるってことなの、これ。
普通だと思いますね。その辺は 7D よりは上に行ってる感じはしますけど
ね。あ、そうなんだ。でも7でもさすがにね、なんぼだ、800、1600かな、3200だとちょっと厳しいもんね。
そう、うん、まあそうですね、舞台撮影とかだったらもう5000くらいまで上げて使って。
あ、そうなんだ。
もうあの動きのは激しい、こうあと光の暗いパンツみたいなのとか、
うん、
あのヒップホップみたいなとかだったらやっぱりそこそれもっと上げないと止まらなくなっちゃう。されちゃいますけどね。でもこれなら相当綺麗だから、まあどうこれで動きの激しいものを撮るっていうよりは、まあ、風景系だったり夜景とかだったり、
あ、まあそうでしょうね。
しようけれども、狙いとしてはね、あの感度はね最低が100からなので、あでも L があって50もあるから、そういう点では非常に幅がありますよね。はい、バンドね、50が使えるのは非常に、あの他のメーカーはどうかわかんないんですけど、あのいい時もあるからありがたいという感じがします。まああとこう主にいろいろいじり倒した中では、操作系でやっぱりあの AF がね、あの11点の AF なので、ただ見た目ほとんどボディマーク2と変わらないじゃんっていう感じはやっぱりしますね。AF エリアがあのちっちゃいので、
はいはいはいはい、
やっぱりマーク3のあの幅のある面積のある AF はちょっと羨ましいと思うのですが、でもまあボディマーク2とかで使えてる、まあマーク2よりもあと多分あの何でしょう、クロス即興とかしてきていると思うので、そうなのかな、そういう点では十分使えるはず。ね、あのあれがないんですよね、背面にマルチコントローラーボタンっていうか、なんだっけ、 7D についてるやつ、ね、とかがなくて 60D に近い操作感なので、
ああ、あのスティックみたいなやつがないんだ。
あれマルチコントローラーだったと思うんだけれども、
いや、あ、二重になってるんだ、
あ、
ダイヤルが、
はい、これ 60D と同じなんですね、ここの。
へぇ。
ダイヤルの周り、あ、電子サブダイヤルが周りにあって、中がマルチコントローラーボタンなんですね。
あ、これは十字に動かすんだ。
十字に動かします。
これどうなんですか？
いや、意外と使いやすいですよ。
あ、そうなの？
60D って使ってて、すごく使いやすい。なぁと思いましたからね。
スティック上のよりも。
うん。あの、まあ、でも、7D とかの方、あっちの方が、ま、使いやすいことは使いやすいんですけれども、 んな急いでガチャガチャ動かす必要がなければこっちで十分かなっていうのはありますね。え、運は慣れなんでしょう。
うん、
はい。あと操作で大きく変わったのはこの拡大ボタンがね、
はいはい、
独立してというかなんというか、前は右肩のところにあ、まあ前はっていうか従来だと、
うん、
あの右肩のこうなんだっけ。AF エリアの切り替えが拡大のボタンになってたんですけど、
うんうん、
ニコンっぽくありまして、
うん、
拡大虫眼鏡ボタンを押しながらあのメイン電子ダイヤルをクリックリって回すと拡大するっていう。
うそ、
全然変わっちゃったんですよ、そこの操作が。
あ、
これはちょっと慣れなくて初めての体験だったんです、キャノンで。何回もその拡大するのに間違えました、
ね。それ、押しながら、
うん。
ダイヤル回さないといけないってこと？
押して確か、押しながらかを一回押してからダイヤルかな。でも押しながらだったような気がするんだけどな。
じゃあ指一本じゃできないってこと？
まあ、指一本でできることはできます。親指で押しといて、人差し指で回すって感じかな。
いや、指一本。2本いるってことでしょ。
はい、そうなんです。
うん、
まあ拡大率は割とスムースにスルスルって変える、ね、大きくしたりちっちゃくしたりはこうクリクリって回すだけでいけるので、
へ
え、止めやすいっちゃ止めやすいのかもしれないんだけど、ただ次のコマに送るのにどうしても癖でメイン電子ダイヤル回しちゃう、
はいはいはいはいはい、
拡大されるだけっていう。
ああ、
行きたいときは電子サブダイヤルの方でがマルチコントローラーボタンかな。ちょっと なぜこうしたんだっていうのは疑問があります。今までの操作系列をそのまま引き継いでくれて別に問題ないと思うんだけどな。ありましたね。
いや、なんかそうなんだ。
だから今まで AF フレーム選択ボタンと拡大ボタンだったじゃないですか。A ロックボタンと縮小ボタンだったんだけど、
うん、
もうそれじゃなくても AF フレーム選択ボタンはそれだけ。しまってます。A ロックボタンもそれだけの機能になっていくのと。大変が操作、まあ外観上の操作としては大きく近い。
なるほどね。
ちょっと慌てちゃうとどうしたらいいか分かんなくな
る。そんな感じがするな。
そういう感じですね。あとまた例によってストラップの金具はまた平べったい硬いやつ。
ああ、そうなんだ。これ変わんないね。
いらねえって感じですけど。
なんでだろうね。
あ、でもあそこのショールームのお姉さんに言っておけばよかったな。他のね、なんていう、いわゆる撮影の時に AF の切り、AF エリア切り替えるとか、
うん、ま
あ、まあ、AF ボタンだったり、
うん、
関係するものはほとんど、変わらないので、
うん、
まあ、違和感なくは使えるんですけれども、
うん、
なんていうのかな、カスタムファンクションの、メニューがすごい減っていたのでちょっとびっくりしたんですけどね。中でね、今カスタムファンクションの種類がすごい減ってて、
うん、
だっていう感じはし、他はみんなどこに行ったんだとかいう感じはしたんですけど、何か消化されているのかもしれない。全部見てる暇はなかったんですけど、
うんうん、
今まで相当いろんなことをカスタムファンクションでできてたんだけど、
うんうん、
そこら辺省略があるのかもしれないですね。そう、あと多分キャノンでは初めてなのかもしれないけど、 HDR 逆光補正、
うん、
ハイデンシティなんでしたっけ、 あるってレンジ、
うん、
デンシティじゃない、ハイダイナミックレンジか、
うん、
高補正というのがついてまして、
うん、
3枚撮れるんですよね。あの3枚同時に撮るんですよ、カシャンカシャンカシャンって。あの露出アンダー標準オーバーっていうのを3枚撮る、自動的に撮る、
うんうんうんうん、
っていう機能で、
うん、
これ選んじゃうと自分でプログラムオートになるから自分でシャッタースピードだったり絞りだったり選べないっていうのが、
え、そんなあれなの、
ちょっとがっかりっていうか、ちょっとがっかりっていうか、まあ選んでもしょうがないんだろうなっていう。HDR に適した露出をカメラの方で決めますっていう。
うんうんうん。なるほどね。
ちょっと逆光の場面があの室内だとなかなかないので、
うん、
夜って外真っ暗だしっていうか、
うんうん、
なかったんで、その辺のなんか、こう看板とかしてみたんですけど、
うん、
天井とかなってみたんですけれども、
うん、
あの不思議なのはすごいシャッタースピード遅いくなってるはずなんですけれども、室内、
うんうん、
とかありそうなんだけど、
うん、
ちゃんと一枚の絵できちんと改造してるっていうかブレてないんです。
シャッターは3回切れるけど上がってくるのは1枚っていうこと？
そうそうそう。
お
ー、これあのソニーでももうすでにだいぶ前からやってる、あの連続して暗い写真、多分ソニーは2枚だったかな、
うん、
暗い写真明るい写真っていうか、まあその時の状況に合わせてなんですよこれ、
うん、
ってるんですが、
うん、
多分キャノンとしては初めてついてきたか、まあもしかしたらこの間出た EOS ギスについているのかもしれないんですけど、
うん、
クラスでも初めてですね。
なんか気持ち悪いね。
ちょっと人物とかどうなんだろうっていう気はするんですよ。
うん。
電車とは言っても。
うん。
走ってる人とかだったらどんな HD があるかできる。
うん。そうね。っていうかこの、キャノンの、その、あ、これでも違うか。うん。なるほどね。じゃあ3枚撮って、その HDR 合成みたいなのをカメラが自動でしてくれちゃうっていうことなんだ。
かなり、まあアマチュアというか、カメラ任せにしていい、してくださいっていう。
うん。
まあ他にもあの、ピクチャースタイルはオートとかね。
うん。
今まで自分で選んでたんですけど、ピクチャースタイルそのものもオートっていう、あの、モードがついてましたし、
うんうん、
だから本当にカメラ任せにしてしまうと何もしなくても、
うん、
いいですよという、
うん、
そこら辺の親切というかなんていうか、
うん、
まあかなり、アマチュアっていうかね、あの、カメラそのものに、詳しくなくても、
うん、
使いたい層に合わせてきてるっていうのは、
うんうん、なるほどね。いや、これどうなんだろう、 5D とか、
うん、
まあ、フルサイズでお求めやすくみたいな感じなわけだよね。
うん、まあ、こう、絵作りという点ではやっぱりフルサイズの、ね、焦点距離の点で、こう、広角なんかも使いやすくなるし、
うん、
まあどうなんだろうな、大体の人は APS-C って全然間に合うはずなんですけれども、
うん、
やっぱり違うぞ感はまたこれで出したいという人は、
うん、
知れないですね、
うん、
あと、レンズがね、一応新しいのついてて。
2470?
F4。
で
見たんですけれども、ちっちゃくてね、非常にコンパクトなんで、
ほうほう。
2470だと思いませんでした。
ああ、なるほど。
1740がついてるのかなと思ったんだけど、それにしたら、大きさがちょっと違うなと思って、よくよく見たら、あ、2470だ、とか。
へ
ぇ
ー。
F4
になったことで、すごいコンパクトになってるってことなんだ。
あと IS もついているのと、
うん、
マクロ領域を充実させたので、
うん、
まあ昔からね、昔のレンズもあるんですけども、
うん、
最近見ないなぁと思ってたら、ここで復活したのが、そのマクロと普通の、焦点距離を切り替える、ロックがついているっていう。
スイッチがあるの？
スイッチがあるんですね。
へぇ
マクロ領域しか使えないので、
ほうほう。
遠景は取れなくなっちゃう。
へ
ぇそれ、解除すると普通っていう。
ほうほうほう。
マクロがついて、あ、逆に、今の時珍しいかも、とかちょっと思ったんですけど、
うん、
まあ、そうマクロによれるっていうと、
うん、
手ブレ補正が結構、高性能なのではないだろうか、感じはしました。
うん、
まあ、僕自身手ブレ補正のついてるレンズはあんまり使ってないので、
うん、
言えないんですけど、とりあえずね、目の前にあった、花とか置いてあるじゃないですか。
はいはいはい。
それをね、4分の1秒で撮ってみたのね。
うん。
マクロで。
うん。
マクロより、もう、最短撮影距離 0.2 メートルとか、まあ30センチぐらいのとこから撮ったの。
うん。
で、あり、はい、テンプレ補正ありなしって撮ったんですけど、
うん。
なしだとさすがに全部ブレるんですよね。なんか一生懸命やっても。
うんうん。
ところがね、4分の1秒でその距離なんで、相当、こう、ブレに敏感なんですけれども、
うん、
IS 使うと、まあ、半分ぐらいは、ちゃんと映るんで、
へ
ぇー。あ、すごいわ、これ、とか思って、
うんうん、
欲しいなぁと、思いました、このレンズ。
それ小さくなってるじゃん。やっぱ軽いの？
はい。そうですね。軽いです。全然ちっちゃいですもん、本当に。
そうだよね。1740と間違えるぐらいっていうと相当小さい感じだよね。
でかくないので。いや、これはちょっと、この組み合わせはやっぱり、まあ、そのつもりで作っただけあって、ありかもしれない。
なるほど。ね、APS-C で24スタートってちょっとあれだけど、うん、フルサイズで24スタートは十分だよね。
全然問題ないです。むしろ、無理、レンズの設計に無理がないからね、すると思います。大きさの比較、まぁ、ちょっと最初に戻るんですけど、
うん、
大きさの比較があって、
うん、
2D とは幅は一緒なんですね。
うん、みたいですね。
高さも5ミリぐらいしか違わないし、
うん、
その5グラムしか違わないんで、
うん、
全く僕が感じたのと同じだったんですね、確かに。うん、あと、そう、大きさで言えば、縦位置グリップありますかって聞いたら、うん、ありますよって言って出してくれたんですけど、
う
ん、とんでもなくそいつがでかくてですね。
でかい？
でかいんですよ、なんか。マガジン、バッテリーのマガジンを使う形式に変わったんですよね。
バッテリーのマガジンを使う？
はい、そう。今までのだと、2個、背面から。
うん、はいはいはい。
で、この新しいバッテリーグリップは、
うん、
横から、
うん、
S1D と同じで横から、
うん、
マガジンがあって、
うん、
昔のモータードライブみんなそうだったんですけれども、
うん、
バッテリーマガジンっていうのが別に炭酸を山ほどこう詰め込むやつが、
うん、
あって、それを横からガシャって入れる形になったので、
うん、
グリップ自体が前後にすごく張り出してるんですよね。
へー。炭酸何本使うの？
あ、これは炭酸は何本なんだ？今までと一緒かな。何本とは書いてないんですけれども、うん、普通のバッテリーも、
うん。
必要なんです。
え？
専用の LPE6 っていう、
うんうん、
今の標準の電池あるじゃないですか。
うん。
あれをね、2つ、こう横置きにする
感じなんだ。
カチャって入れる、まずマガジンがあって、
うん、
ここにバッテリーをセットしてバッテリーグリップにガシャってはめる。
じゃあその専用のバッテリーを使う場合のマガジンと、
はい、
炭酸用のマガジンと持ってないといけないってこと？
あ、まあそれ付属してくるんですけど、両方付属してくるんだ。あ、そうそう。
持ち歩かないといけないわけでしょ。
そうですね。
うわぁ、めんどくさ。
裸でバッテリーだけというわけにいかない。
いかないんだ。
なんか、これはなんか考えてよって感じはするんですけど。
ですね。
考えすぎたっていう。
ん？
考えすぎたのかなっていう。なんでこんな風になったのかよくわからないんですけど、つけると、
うん、
それなりのボリューム感があるので、
うん、
まあ、こけおろしっていう点では結構、ボス 1D みたいっていう感じの張り出し方をするので、まあ、ホールドしやすいっていうのがあるのかどうかわからないんだけど。
要は、こう、縦位置に持った時に、要は張り出してグリップ掴みやすい感じの出っ張り方っていうこと？
それ、まあ、そんな感じはあるんですけれど。
はいはいはい。
あと、でかくなった分、
うん、
マルチコントローラーに親指が届かないですね。
あ、なるほどね。はいはいはい。
マルチコントローラー、確か 60D 出した時にマルチコントローラーにしたのは、
うん、
タップ電子ダイヤルの中のマルチコントローラーにしたのは、
うん、
タッチグリップつけた時になんとか親指届くんでしょうっていう。
うんうん、
話だったんですけど、
うんうん、
D だと僕の親指ではちょっと全然届かない、ちょっとどころか全然届かないんで、
うん、
だったらバッテリーグリップに そういうね、マルチコントローラーボタンをつけてよっていう、
うんうん、
そこら辺は残念だから、ね、5D マーク3のにはついてんだけど、
うんうん、なるほどね。
僕はちょっとって感じだった
んですね。なんか、
で、じゃあ僕は結構気に入ったんですけど、他の部分では結構気に入ってたんですけど、
うん、
ボディ本体とかね、
うん、
なんかトータルとしては気に入ってんですけど、
うん、
このバッテリーグリップだけはちょっとこれいらない。
いやー、ちょっとその炭酸とバッテリーと使い分けるのに、炭酸は仕方ないにしてもね、純正のバッテリー使うときは今みたいにそのままブスッとさせる方がありがたいですけどね。
何を、いや、なんかちょっと優先順位間違えたからこれぐらいきます。
ああ、なるほどね。で、その 5D 使ってる感じと比べてどうなんですか、そのチャッチさとか、こう頼りなさみたいなと、そんな感じないんですか。
いや、まあ同じぐらいじゃないですかね。 60D と同じと思えば別に全然違和感はないですね。
ああ
、60D とは、もう持った感じが 60D っていう感じがするので、
うん、
同じと思えば、まあ、チャッチさはないと思うんですけれども、うん、まあ、ネットだいぶ違うからあれだけど、 ただやり、内容がほら、あのなんだっけ、Wi-Fi だっけ、
うん。
あと GPS もついてるんですよね。
うんうんうん。
という意味では、値段的には全然、コストパフォーマンス高いのかねえとは思うんですが。
うん。
ただこのクラスのカメラにあんまりその、高級感というか、
うん、
求められないなっていうのはあります、ね。
いや、その、こういう比較したらやっぱり 5D か6、フルサイズって考えた場合、比較するわけでしょう。
いや、その、触った感じとかはそんなに変わんなかった。
じゃあ、5D じゃなくても全然いいやって感じ。
ね、なんか、もう、こう値段のこと考えると、
うん、
シンクロコードターミナルとかないのはすごく嫌なんですけれども。
あ、それがないって言ってたのか。
でも 6D もありかなってかなり思わせる感じはしますね。言えば、6D もあの、バリアングルファインダーじゃないや、あの、モニター
？うん。
と同じで、こう、パタって開くやつにしてくれた方が、もっと、あの、良かったんじゃないかっていう気はするんですけどね。
うん、
入れなかった。
うん、そっか、これシンクロの端子がないのか。
あと SD カードしか使えないとか。ちょっと、そういう点では、今まで CF ばっかりでやってきた人間としては、
うん、
まあ SD 安いからいいんですけれども。
なるほどね。まあでも、ありっちゃあり、値段のことまで含めて考えれば。
ね、ありです。ありかな。その、感度が高くてもいいっていう点では、もしかしたら、後発の、なんで、ボディマーク3よりいいのかもしれないし、
うん、
ね。
なるほどね。
感度っていう点では、
うん、
あと Wi-Fi とか GPS とか、まあ、そこら辺は使いたい、ね。
うん、
あの、使いたい環境というか、そういう撮影で、が、必要な人は、
うん、
GPS は残念ながら、あの、デモ機は使えませんでした。
あ、そうなんだ。これ、あと気になるのは、この iPhone とか Android とか、スマートフォンで、リモートシャッターが切れるようになるんだね。プレビュー見ながら。
あるんですね。それはどうなんだろう。
これ
のうちデモがやなかったので、できたかどうかはわかりません。
これ、要は、液晶に出る、要はライブビュー的なのが画面に出て、
そうですね。Wi-Fi で転送してくれるってことなんですかね。
シャッタースピードとか、絞りとか、その場で変えられるのね。これは楽しそうとか、ね、
いや、まじかな。このカメラから離れた位置でライブビュー撮影、スマートフォンの画面で快適な撮影が楽しめますって、これなんかすごく本末転倒なような気がする。
これでもさ、
まあなんだろう、あのスパイカメラでもないけど、あとは野生動物とかできますよってことなのかな。
え？
あのカメラを置いといて、
ああ野生動物ね、
撮影とかだったら、
うん、
あの見ながらシャッターは確かに切れるから面白い。
で、なんかこれピントとかさ、これリモコンと違ってピントとかシャッタースピードとか変えられるっていうのはすごくないですか？
ね。
オートフォーカス効かせられるっていうのはいいなと思って。これはすごく面白いなと思うんですけどね。まあ、使うシチュエーションがどんだけあるかっていうとちょっと微妙だけど。
使うためになんか使い方を考えなきゃ。
そんな感じになっちゃうかもしれないけどね。
まあ、自分も含めた集合写真とか。
そうそうそう。あの、セルフタイマーとか、リモ、 まあ集合写真だったらまあセルフタイマーでいっちゃいいのかもしれないけど、
うん、ですね、
うん、いやなんかただなんか面白そうとかちょっとこれ使ってみたいなと思ったんですけどね。まああと撮ったその場からこれスマートフォン側に入ったら背面液晶じゃなくて例えば iPad かなんかでその場で見せるとかそんなのもできるかもしれないしね。
うん、写真とかでも随分使うえそうな場面は増えるのではないか。
うん、なんかちょっと面白そうな。このセルフポートレートとかさ自分でこういろいろ買いながらとか自分でピント合わせて手元で撮影とかなんか面白そうな気がちょっとしましたが、
ちょっとさすがにそこへを聞くところまではいかなかったし、なんかできないでしょうね、そのアプリそのものが。まだな、
うん、どうなんだろうね。
もう僕自身がその iPhone とか使ってないから、
うん、
あ、
iPhone のアプリ自体 Android もそうですが、
もう
12月上旬公開予定なので今現在使えないですね。
なんでまあそこら辺はあれじゃないです、
うん、
あそこであのショールームで感じたことは、
うん、
説明してくれる女の方がいらっしゃるじゃないですか、
うん、
大変だなとか思って次から次へとこう新しいカメラが出てきて、
うんうん、
しかも微妙に違ったり、
うん、
いろいろあるので、僕の隣で見てたおじさんがなんかすごく AF エリアの切り替えについてこうネチネチと女の子をいじめていたので、
まあそうなんださ
あとか砂じゃないことを僕も望むんですけれどもでもわこれは大変かも、でもねえー、と一つ一つのカメラが似てるけど全部違うっていう、
うん、
まあ全部でもないんですけどかなり違うところもあったり、
うん、
ファンクションに至ってはなんかよこう自分で使ってても使ってないところになると全然わかんないですからね、
うん、
そこら辺がまあ新しいカメラになるたびに大変なんだなと思いながら見てたり、うん、
いやーでもこれ結構面白そうだな。これ欲しいな。 Wi-Fi の機能、 Wi-Fi がないからダメなんだろうね。 6Wi-Fi ついてるカメラって何？ 7 はついてないの？
はいですし、キャノンとかはい、
この 6D だけ？
いい、うん、そうじゃないですか。あとトランスミッター使うしかないですよね。 7D もトランスミッターを外につけるしかなかったし、まあ、他社は結構今随分出てきてると思うんだけど、
これ何でしたっけ、リモコンのクリップオンで新しいやつだと離れて撮れたじゃないですか。 あれは何でやるんだっけ。
何でやワイヤレスストロボ撮影の何でやってたんだっけ。
あれマーク3ではできないけど7ではできるみたいなこと言われたんですよね。
ああ、まあ CP プラスかなんか、
うん、そう、うん、あれって何だったんだろう。まあでもついてたら書いてあるよねきっとね。
リモコン送信機能、あストロボでシャッターが切れるんじゃなかったっけ？違ったっけ？
いや違う、エストロボって内蔵のストロボを光らせてみたいな。
あそうじゃないか。
うん、なんかリモートでシャッ発光させられるワイヤレスマスター機能装備、はいはい、まあいや、ちょっとこの Wi-Fi がいろいろ乗っかってくるのはでも今後出てくるやつはついてくるんだろうねきっとね。
まあ、いろいろ差別化する、そっちにリンクしないとカメラ自体としては生き残れないのかっていうところでちょっと悲しい気はしないでも。
僕は歓迎だけど、これちょっと使ってみたいっていうだけなんだけど、まあ、ちょっとこのデータをそのシャッター切れるっていうのも楽しそうなんだけど、やっぱデータがその場でプレビューできるとちょっと面白い。 iPhone ぐらいだとね、内蔵の液晶と大差ないけど、うん、iPad の方でプレビューできたらちょっといいかなちょっと思いましたけどね。まあちょっとそんな日もそう遠くはないのかなと。ただそれを変えるかどうかみたいなところもありますけど、
うん、まああとあそこに行くと必ずアンケートよろしいですかって言われて、
うん、
でいろいろ書いてたんですけれども、
うん、
はい、新しいカタログについていかがですか、いい悪いとか書いてあって、
うん、
カタログって何ですかって聞いたら、なんかちっちゃくなったんですね。
ほうほう。
これは何て言ったらいいんでしょう。 A4 よりはだいぶちっちゃいですね。変形 A4 っていうか、
うん、
幅がね160、
うん、
回って方向がとかって測ってるし140、250か、
うん
うん、まあ、A4 よりはだいぶちっちゃい、
うん、
細長いカタログになってまして、
うん、
これだけですかって言ったらこれだけですって言うんですよ。なんかカタログちっちゃくなっちゃって、ああがっかりっていうか、
うん、
いいんですかっていう感じはしたんです
よ。ああ、こんなカタログでいいんでしょうかって、
すごい簡素なカタログになりましたね。
うん、
でね、一番困ったのね、
うん、
一番主要機能って細かい字でいっぱい書いてあるページあるじゃないですか、
うん、
いわゆるスペックというやつですけど、
うんうん、
僕一番よく読むのここなんです
よ。まあそうですよね。
よく読むっていうか比較するのに読むのがここなんです、うん、従来のこので普通の A4 のカタログと比べると、
うん、
文字の大きさがね、まあ、7割ぐらいの大きさになってるのかな。
あ、そうなんだ。
とちっちゃい。
ほうほう。
さらにちっちゃくなって、もうこれは虫眼鏡か老眼鏡かけて虫眼鏡だよとか。
あ、そんな感じなんだ。
そうですね。
うーん。
そこはかなり残念な感じはするんです。
なるほどね。
でもカタログのデザインどうですかっていう。
うん。
初めて聞きました。どうするつもりなんだ、良くないって言われたらでかい方に戻すのか。
知らんけど、
まあこのカタログももしかしたらちょっとした話のネタなのかもしれない。
なるほど、ちょっと見てみたいですね。はい、ということで、まあ、今週は、6D フルサイズの廉価版っていう言い方しちゃうのもちょっとどうかなという気もするんですが、 5D よりまあでも廉価版だよね。
一応そうですけど、
ね。まあお求めやすくなった感じのフルサイズ機。
マルチユースというかね、マルチロールというか。
マルチロール？
多重のいろんな役割ができます。
うんうん。
役者でいうとほら、いろんなこう役。悪役から善人から、
うんうん、
若い人まで一人で凝らせますみたいな、そんな感じの、
うんうんうん、
情報ありますね。
うん。ね、ちょっと私は、フルサイズ機を持ってないので。
あ、そっかそっか。
うん。5D いくつか欲しいなと思いつつも、やっぱ高くてなかなか手が出ないから、こっちを狙ってみるのもいいかなと思いながら、ちょっと見てましたけどもね。はい。フルサイズ機手が届かなかった人にももしかすると手が届くかもみたいな感じですが、まあいろいろできたり、だいぶ変わってる部分もあるみたいですが、フルサイズ気になる方はチェックしてみてくださいということでございました。ということで、スノーお届けしました、スノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと
でした。
ではまた来週。